次は料理人飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理のコーナーです。今月は名古屋風親子丼です。
こんにちは、料理人の稲田俊介です。僕は普段名古屋で暮らしているのですが、名古屋には独特の食文化がいろいろあります。僕はちょうど先日鶏の味噌鍋を食べました。これは引きずり鍋とも呼ばれています。ご存じない方も意外と多いかもしれませんので、簡単に説明すると、鶏肉を使った味噌味のすき焼きです。とろっとした味噌だれを鉄鍋で火にかけて、そこで鶏肉を引きずるようにして煮るから引きずり鍋って言うんだそうです。鶏肉以外にネギや焼き豆腐などすき焼きと同じような具が入って、溶き卵をつけながらいただきます。その味噌だれが濃厚でしっかり甘いのが、いかにも名古屋ならではという感じです。あまりに濃厚すぎてですね、正直途中で若干飽きてきます。卵の方はあっという間に味噌に染まり、次第にほぼもう味噌だれそのものになります。なので味噌味のものに味噌をつけながら食べている感覚です。締めには鍋にきしめんが投入されるのですが、もちろんそのきしめんも完全に味噌に染まり、それをすする頃にはもう当分味噌はいらないなくらいに思うのですが、これ不思議なことにしばらく経つとまた無性にこのこってりとした味噌鍋が食べたくなるんですね。名古屋飯って意外とそんな感じのものが結構多い気がします。謎の中毒性があるんですよね。最近は名古屋飯として手羽先や味噌カツ、台湾ラーメンなどがすっかり有名になりましたが、名古屋には案外知られていない、というかむしろ地元の人々も名古屋独特だと認識していない独特の食べ物がまだまだあります。例えば名古屋の汁なし担々麺やお好み焼きは実はかなり独特です。名古屋の汁なし担々麺にはきしめんそっくりの麺が使われ、タレは練りごまたっぷりでかなり濃厚かつスパイシーです。定番の甘辛ミンチに加えて大量の青ネギが刻んで乗っているのも特徴です。お好み焼きの方はというと、入ってるもの自体はキャベツや豚肉など普通なのですが、韓国料理のチヂミみたいに薄く焼かれます。生地はやや水が少なめなので、もっちりとした食感に焼き上がります。面白いのはですね、このお好み焼きは焼きたてをすぐ食べることはあんまりないんですね。あらかじめ焼かれたものが折りたたまれて緑の薄い紙に包まれて、でそしてそれを焼き置きの状態でお店に並べられます。そんな売り方からもなんとなくお分かりかと思いますが、基本的にはお店の中で食べるのではなく持ち帰りです。そしてものすごく安いのも特徴です。安い店だと1枚で200円しないようなところもあります。どちらもおそらくほとんどの名古屋人はそれが名古屋独特のものだと気づいていません。全国に同じようなものがあると思っています。だから名古屋飯として取り上げられることはまずありません。そんな知られざる名古屋飯の一つに親子丼があります。親子丼なんて全国に普通にあるのではと思われるかもしれませんが、そもそも関東の親子丼と関西の親子丼は味付けからして結構違います。そして名古屋の昔ながらの親子丼はそのどちらともまた違うんです。特徴の一つは、名古屋では切り込みって言われるんですけど、すごく細かくサイコロ状にカットされた鶏肉を使ったり、あるいは肉を粗く包丁で叩いてミンチ状にしたものが使われること。味付けはあっさりしてて、 卵で閉じるときにはよくこれをかき混ぜてふわふわのおぼろ状に仕上げるっていう特徴があります。この親子丼はですね、まあ、いつもの親子丼とはちょっと違って目先も変わってとても美味しいですし、何より実はご家庭で作りやすい親子丼なんです。今日はその作り方をご紹介します。鶏肉は、まあ、今回は一番手軽にできて味も出やすい鶏ミンチを使いましょう。もし粗挽きのミンチが売ってれば、まあ、そっちを使った方がより本場風って感じになります。材料先にご紹介します。1人前の分量です。鶏ミンチ 80g、 卵2個、水 60cc、 醤油大さじ1、みりん大さじ1、日本酒大さじ2、刻みネギ一つまみ。以上です。だしは使わなくても鶏からしっかりうまみが出ますので大丈夫です。では作り方です。小鍋に日本酒と鶏ミンチを入れて中火にかけ、ミンチをほぐしながらポロポロになるよう火を通します。完全にポロポロにならず一部塊が残ってもそれはそれで全然 OK です。次にそこに水と醤油、みりんを加えます。沸騰したら一回火を切ってください。そしてそこに卵を溶いたものとネギを入れ、一回全体をよく混ぜます。よく混ざったらもう一度火をつけて中火で休みなくかき回しながらもう少し加熱していきます。かき回すのはお箸よりも木べらかしゃもじがおすすめです。もしゴムべらがあればそれが一番やりやすいです。かき混ぜる手に手応えを感じたらふんわりと固まり始めているはずです。それ以上はなるべくあまり火を通しすぎないようにしてふわふわ食感を目指してください。ただこれ多少火を通しすぎたとしてもこれはこれでジューシーなそぼろ丼みたいな感じになって美味しいので、あんまりここは難しく考えなくても大丈夫です。ご飯の上に乗せたらお好みで三つ葉や刻みのりを乗せて完成です。普通の親子丼だとこう一人前ずつじゃないと作りにくいものですが、これだったら人数分まとめて作るのもやりやすいはずで、まあ、そこが家庭向きとして特におすすめするポイントです。鶏からしっかり出汁の出たつゆが卵をふんわり抱き込んで、あっさりだけどとても味わい深い親子丼です。ぜひお試しください。